ボリューム
4! FM ギグのパーソナリティやアーティストが大集合して、これでもかと楽しいパフォーマンスを繰り広げます。もちろん無料。10月10日は大阪城野外音楽堂に
集まれ。
Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、皆さんこんにちは。9月27日、キャサリンの出過ぎた杭は打たれないの時間がやってまいりました。お元気でしたか？疲れは出てませんか？ぐっすり寝てますか？そして笑っているでしょうか？怒っていますか？悲しんでいますか？なんかいろんなこと聞いてますけど、だんだんとね、ちょっと涼しくなってきたりすると、余計にね、私たちは今まで溜めてたものがね、表に出やすくなるっていう季節でもあると思います。自分の体のことだけじゃなくてね、心の方も少しね、ケアをしてあげるっていうぐらいの気持ちで、自分のことをね、ちょっと甘々に甘えさせて、許してあげてね、そんな風にして過ごしていただけたらなと思っています。今日もね、聞いていただいてありがとうございます。今日もですよね、実は素敵なゲストさんね、先週と引き続き、料理研究家のね、津島美智子さんをね、後でまたお呼びいたしますよ。ちょっとお待ちくださいね。今日は初っ端なんですけれども、マインドイノベーション協会から告知をね、ちょっと一つしておきたいと思います。それは何かと言いますとですね、ちょうど1ヶ月後になるんですが、10月の26日水曜日、この日私はいつもね、よく言ってると思うんですが、大好きな岡山にありますホテルリマーニ、このホテルリマーニさんでですね、ランチセミナーを行います。ギリシャランチ合ってるね、ギリシャ料理のランチがね、ついてるんですよ。私の、お話をね、聞いていただいて、その後皆さんでね、ランチを食べる、そのランチの間もね、このキャサリンがね、それぞれのテーブルにちょこちょこっとね、お邪魔したりしてお話もするかもしれません。まあ、そういうふうなことをですね、企画して、今もう楽しみに待っているところです。まあ何名だったかな、これまた私こんなもんでしょ、そんなにね、たくさんの人数ではないんですよ。ランチを一緒に食べたいので、数に制限あるかなとは思うんですが、でもまだね、大丈夫だとは思います。もし興味のねある方、あるいは、私を知らない方でも、まあ岡山のね、牛窓というところ、どんなところなんだろうかとか、日本のエーゲ海って言ってるけどね、どれがエーゲ海なんだろうってね、ちょっとそういう興味がある方は、ぜひぜひね、10月26日私にね、会いにホテルリマーニさんにいらしてください。10時からです。10時から、そしてランチも終わるのが1時半ぐらいにはね、終わると思います。そのランチが終わった後、実はホテルでね、ヨットセーリングも楽しんだりできますよ。あとね、ガラスのね、ガラスというか、ガラスの、あれはなんて言うんだったっけ、私またちゃんと言葉を覚えてきてないんですけど、なんかね、すごくね、ガラスにアート的なね、ものを施せるっていうね、そういう体験なんかもね、ご用意してくださったりしますので、ぜひ行ってみようかなと思われる方は、マインドイノベーション協会のホームページの方を一度覗いてください。そして行かれる方はね、ぜひぜひ連絡ください。お待ちしています。 はい、では今週のゲストさん、
はい、
先週に引き続きまして、淡路在住ですね、淡路島つけときますね、はい、淡路島在住です、中国茶そしてだし料理研究家で、この我が私たちのねマインドイノベーション協会の講師でもある対馬美智子さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週はね、
はい、
大阪からなんと、
はい、
家族総出で淡路島に移住というね、はい、そういうあのどのようなね気持ちの変化があったのとか、あるいは淡路でねいろんな、
はい、
うん、淡路あるあるやったっけ、
淡路あるある、
ね、そういうのもたくさんねあの、はい、聞かせていただいて、まあちょっと私も淡路島を知ってるようでいて、やっぱりそこに住んでる人にはかなわないなというね直な、うん、感想でした。
はい、
はい、で今回は今後ね、
はい、
うん、まあ、私はみっちゃんって言ってますけどね、
はい、
今後みっちゃんの展望というかね、どんな風にしていきたいなって、せっかく淡路島に移住もしてるしね、
はい、
うん、どんな風に対馬美智子は変わっていくんだろうかっていうのをね、ちょっとね今日は聞いておきたいなと思います。
はい、
うん、どうでしょう。
そうですね、美味しいものがたくさんある淡路島に、
あ、美味しいものね、
みんな食べに来てほしいなと。
行く、うん、うん、
で、本当にこう本物ほどあんまりこう表に出てこないっていうか、
うん、あ、でもそれはなんか社会全般にも、は
い、そうかもしれないです ね、
共通するのかもね。
そうですね、なんかそういうのをちょっとでも発掘してこう伝えていきたいというか、
うんうんうん、
なんかその場所が今興味があるのが、まあ、淡路島という、うん、
どんなものがありました？まあ、今思うだけでもいい、例えばみたいなあります？
例えば、
うん、
さ、あの先週もあと話しましたけど、玉ねぎの種類とか、
はい、
が多分向こうの、向こうで淡路島の方は当たり前やと思うんですけど、うん、
それぐらいの種類があるのがね、
はい、
うん、
でもこう私なんかみたいに住み替えた人からすると、
うん、
いちいち新鮮なんですよね、
うんうん、そうですよね、
はい、あと、あ、なんて名前だかな、うん、この間ちょっとブログに上げたんですけど、
はい、
あの聞いたことない魚があったんですよ。ちょっと今探そう、探しながら話します
すごい、うん、そういえばなんか載ってたね、
はい、あ、カモジャコっていう、
カモジャコ、
はい、
うん、
あの5センチぐらいの魚があるんですけど、
はい、
これが、
うん、
あのもちろん聞いたことない名前の魚でね、
うん、
でも食べた感じがタイみたいなんですよ、
は
い、
へ、見た目は、
見た目はもう
見た目は本当に
見えない、
なんだろう、どちらかというと、
なんやろ、なんか金魚みたいな、金魚じゃないかな
あのタイの色をした金魚みたいな感じ、ね、
はい、
うん、タイの色した金魚、
うんうん、なんか本当祭りで釣れそうなぐらいの大きさなんです、
うん、で祭りって言ったら何でしょう、あの魚釣りの金魚釣りのこと
で、うんうん、これがあの1パックで、まあ、このぐらいの大きさかな、なんかものすごい安いんですよ、200円とかぐらいで、
何匹ぐらい入ってるの、じゃあそれぐらいだったとしたら
20匹
ぐらいで
200円、
はい、
うん、
うわーすごいね。
でこれを主人がスーパーで、
うん、
なんかこれ料理できるんちゃうって言って見つけてきたんですけど、うん、初めて見たわと思って、
さすが料理研究家のご主人だけあって、あー、
ね、ハードル上げるわと思って、ハードル、
うん、すごいね。
で、まあ、結局唐揚げにしたんですけど、
へ、
でもすごい美味しくて、
あ、そう、
はい、あと淡路島のちょっと離島っていうか、フェリーでちょっと進んあの行ったところに、沼島っていう、沼の島って書く、沼島ってあるんですけど、
ね、
うん、その近くで取れたエビっていうのがあって、
はい、あ、沼島のエビ、え、はい、じゃあ沼島のとこで取れるエビとまたそこら辺で取れるのはまた違うのね。
そのなんかまた名前忘れた、エビなんかちょっと種類が違う、
種類が違う
って、ちょっとちっちゃいエビなんですけど、
うんうん、
またこれも唐揚げにして、
唐揚げでもうビールが進む
調べた割に全部唐揚げなんですけど、
うんうん、
でもあのなんかそういう素材をいただくっていうのが、
うん、
なんか 楽しくて、うん、でもこれもきっとその大阪とかそういう都会に流通するっていうのはちょっとまた違うというか、うん、こっちで来て食べるっていうのがいいのかなと思ったり、
そうだよね、はい、それはだから本当にあのそこに住んでいなきゃ口に入れることができない
そうですね
っていうのでしょうね、
は
い、
初めて見ました、
子供さん の,、うん、あの反響はどうでした
子供も、うん、エビの方はちょっとね丸ごといったので、うん、歯に刺さって嫌やって言って
そか、
うん、食べなかったんですけど、うん、そのカモジャコというちっちゃい魚の方は、うん、取り合いして食べてて、はい、ちょっと今度はもう1パック
2パックぐらい買って、ね、
多めに買ってみようかなとか、う
んはい、いやなんか食べてみたらそれ旬があるんでしょうね、うん、
今だとあ今ってあ、うん、今か今夏から秋に入るぐらいまでが旬みたいです。
でもお安いもんね、うん、そんだけ今ねあのみっちゃんがね両手でね目の前でこれぐらいのって言って出した、はい、大きさがあれなんだろうお弁当箱ぐらい、
ね、
ちょっと男の人の、
うんうん
ね、平たいお弁当箱をよく売ってるよ ね,
そうです
ねあれぐらいの大きさをね今指しているんですけどね、うんうんうんうん、それで200円からそれぐらいする
のそうなんですよ
だから U パックで送っていやあのクール便で送っててそっちの方が高いね
そうですね、
うん、まあ素晴らしいその味にも出会えて
はい
ねえであ
でですね
でそうここで終わったらちょっ
と、うん、そういうなんか
本物のね、はい、表に出てないもの
はい、うん、とかを伝えていけたらいいなって思います、
うんうんうん、もしかしたらみっちゃんもともとねお出汁の先生なので、はい、昆布大使っていう名前ついてたじゃないですか
あそうですね、はい、
今度もしかしたら淡路島大使になってるかもね、
うんうん、あそういえば昆布大使で思い出したんですけど、うん、移住をお世話してくださってる方がいてて、はいうん、でその方が歓迎会って言って、うんうんうん、移住が決まる時かな、
はい、
お料理作ってくれたんですよ、
です
ごい上手で、うん、そういえばこの人にだったら出汁、うん、のことも詳しいだろうなと思ってでちなみに淡路島では出汁は何ですかって聞いたんですよ、
うんうんうん、
これじゃあ日高昆布とカツオと煮干しですっておっしゃってて、
うんうん、
でなんで日高なんかなと思ったんです、うんうん、日高昆布って昆布巻きに使ったりとかする昆布でわりかしそうですね薄い味がちょっと薄めなんです、うん
はいはい、
だからカツオと煮干しを足してやってるんかなって思ったんですけどでもなんで日高なんやろうと思ったんですよ、
うんうん、
なら聞いてみると日高の取れる地域と淡路島が兄弟都市らしくて
あまあなんと麗しいお話
なんかすごいつながってて面白かった
ですね、はいはい、じゃあ淡路の方の方っていうのはもう日高昆布を中心にしてお出汁を取ってらっしゃる
そうですね、まあ、残念ながらやっぱり淡路島も出汁の素とか顆粒出汁使う方が多いのは多い、
ね、じゃあみっちゃんが言った甲斐があるよね、うん、そういう意味では、
ね、そうなんですよねやっぱ食べ比べしてほしいなっていうのもありますね、
う
ん、
もう子供それを食べて育つ子供さんのね、
うん、
もう肉と骨とね頭脳がもう絶対違うと思うね
そうですね、うんはい、やっぱ子供はよくうまみを知ってますね、
うん、それで、
はい
うんうん、美味しくないものは残すしね、
うん、
美味しいものはみっちゃん言ってたねうどんの汁一滴も残さずに飲むって
そうですね
お出汁が美味しいとね、はい、あそういう点ではやっぱり田舎でしかそういうことはできないね、
うん、やっぱり食が豊富っていうのは、うんやっぱりね、うん、あるかと思います、
ね
う
ん、最高 の, みっちゃんにとってのいい場所に行ったかもしれないね、
はい、台所立つのが楽しみでそういう方がね、うん、少しでも増えたら本当やねいいなと思います
わ、うんうん、かりました、はい、ではですね今週の曲に行きたいと思いますね今週の曲は私このメールのメールじゃないわこの曲もうちょっと古いのかもしれませんけど私ね子供がね離れて暮らしてる時なんかね、うん、この曲がね頭の中でねこうすごいこうリピートで流れてた曲なんですね、うん、まあこれを聞いてねあうちもそうやなって思う方もねいらっしゃるかもしれません、そういう方はねちょっとじっくりと聞いてみてくださいケツメイシの親父のメールですThank you.
なった親父のメール、それは不器用な親父のエール、多分手紙より時間がかかる、慣れない手で無理したのがわかる、怒鳴られるよりこの胸に響く、愛も変わらずに頑固で一途、思えば随分空いてない、俺はなりたい俺にもなれてない、家での間際の終わりの頃は聞き流していた親父の言葉、今になってやたらと身に染みる、ほんとその通りだなと日々生きる、息子ができたらどうするだろう、きっと親父の様子をするだろう、殴られたあの日それも思い出、また飲もう次は俺のおごりで、
そっちの暮らしは辛くないか、夢は諦めてないか、そろそろいい人でもできたか、飯はちゃんと食ってるか、何か困ったことはないか、仕事はちゃんとできてるか、まだまだ帰ってきたくはないか、無理せず頑張れよ、
月日も流れ仕事にも少しずつ慣れ、父さんメール始めた、あの親父がまさかありえない、早速変な変換こちら通じ、今さら頑張ることもないのに、けど真面目さが功を奏し、不器用な絵文字から目奏し、短い文にも優しさ感じ、いろいろ思う広い行間に、ただまだまだ帰れない、なんとかやってるとしか返せない、いくつになっても子供は子供、厳しさの中にも親心、そっちの心配すればいいのに、また応援してるぞ父より、
そっちの暮らしは辛くないか、夢は諦めてないか、そろそろいい人でもできたか、飯はちゃんと食ってるか、何か困ったことはないか、仕事はちゃんとできてるか、まだまだ帰ってきたくはないか、無理せず頑張れよ、私の暮らしは辛くないか、夢は諦めてないか、そろそろいい人でもできたか、飯はちゃんと食ってるか、何か困ったことはないか、仕事はちゃんとできてるか、まだまだ帰ってきたくはないか、無理せず頑張れよ、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、では後半に参りたいと思います。はい、じゃあ後半はですね、
はい、
みっちゃんのこれからどういうふうにやっていきたい、あるいはどんなふうになりたいっていうのをね、まあ聞いていきたいなと思うんですが、どうでしょう。
はい、理念っていうのをちょっとこの間、うん、考える時間があって、はい、改めて言葉にまとめてみたんですけど、
はい、大事ね、うん、
はい、これが、うん、平和な世界を作るため、うん、食を通して日本人の原点を取り戻すっていう、
うん、素敵、
ありがとうございます、
ね、素敵素敵平和な世界を作るために、
はい、
食を通して日本人の原点を取り戻すっていうね、
はいはい、
うん、 わあ、素敵な理念ですね。これがだから、対馬美智子としてのね、はい、理念なんですよね、
はい、
うん、いや、じゃあそういう意味でいくとね、さっきもちょろっと言ったんだけど、淡路島って日本の原点に近づいてるよね。
そうですね、一応なんかうん、一番最初にできた島ってね言われてたりもするようです。
うん、小野頃ってね、
はい、
うん、本当そう思うといいとこね、
なんかね、うん、結果的に全部
そうね。でね、今これからまたみっちゃんがそこからいろんなことをこう情報発信をしていくっていうのがね、
はい、
だんだん見えてきてるから、あー、なんかいい世界だなって私はすごく思うな。じゃあ具体的にはどんなことができたらいいなっていうのがありますか？はい、
そうですね、食と心の学校を作りたいなって、
うん、食と心のね、
はい、学校、うんうん、でここに来たら、うん、まあ、美味しいもの食べれるっていうのはもちろんあると思うんですけど、
はい、
なんかちょっと今日美味しかったし、うん、心も落ち着いたし、
うん、
なんかまた明日から頑張れそうやなとか、なんか悩んでたけど、
うん、
すっきりしたなとか、
うんうん、
自然にちょっとこう帰ってみて、
うん
うん、よかったなって思ってくれる方が、
うん、
これも1回とかじゃなくて、
うん、
学校なんで、
はい、
ずっとずっと通ってほしいですね、うん、で子供さんとか、
うん、
親御さんとか、
うん、
家族の方、それから友人、
うん、
なんかみんなで一緒に来て、うん、一緒に学ぶっていうのがいいなって、
いいね、うん、
で家帰っても、うん、この間こんな一緒にしたなとか、うん、家でやってみようかとか、
うん、そうやね、
そういうのでどんどんこう伝わっていけばいいなって、
あ、素敵素敵、うん、だってみーちゃん食も心もプロフェッショナルだもんね。だってね、はい、食の分野で言うならば本当に基礎の基礎っていうお出汁に関してはもう本当にすごい博学でね、
はい、
で心、自分の心、自分の無意識と会話をする中国茶、
はい、
私もね、みっちゃん の, 茶言葉、
あ、茶言葉
っていうね、はい、ワークっていうかセミナーね、はい、一緒に私も受けさせてもらった時に、まあ出るわ出るわ、自分の中のトーク、心の中から出てくる言葉がね、
うん、
普段出てこないような言葉がなんかね、私何が出たっけな、前あの時、光の柱って言ったんかな、
あ、そうですね、突き抜けたって、う
ん、ねえ、うんうん、何キザなこと言ってんだって私、うん、あの時言った瞬間自分でちょっとえっと思ったけど、でもね、不思議と恥ずかしくなかったのね、
うん、
言える雰囲気なのね、
そうですね、
不思議だけどね、はい、みんながシェアできるっていう、
シェアできる、そうですね、
ね、そういう雰囲気があって、はい、やっぱそういう意味でも食やら、そして心でいくならば、ね、そういう中国茶とか、あとはそのうちのね、教会のハピネスフォースメソッドのベーシックコースをね、教えて、
はい、
うん、
9月24日からスタートしています、
ね、うん、
はい、
してますね、
はい、
もうそういうことも教えることができるって、本当にどっちを聞いてもいいわけね、みっちゃんにどっちを教えてって言ってもいいわけですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、その分野は、あ、じゃあ違う先生にじゃなくって、うん、どっちも聞けるっていうところが、
うん、
すごい強みだなと思いますね、
うん、はい、なんやろな、
うん、
結局食と心でつながってるような私の中で気がしていて、
うん、つながってるよね、
はい、
うんうん、
で体が、うん、健康になるために食が必要だったり、
うん、
心が健康になるために食が必要だったりするので、
うんうん、
なんかそこ両方やっとくと、
うん
うん、なんか平和な世界ができそうな気がするなって思います。
本当、ね、うん、食、はい、そしてね、心体っていった三位一体のね、
はい、
うん、でまたこれが学校って起きたらさ、淡路島にね通えるわけでしょ。
そうなんですね、
で通えるっていうか、そこに行けばその自然の中にいるから、うん、非日常をね、
はい、
味わいながらそういうものをこう教えてもらえるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです、
いやこれちょっとね、夢はいっぱいいろんな人に言おうね、
はい、頑張って言っていきます、
ね、うん、言っていくとまたいろんなね奇跡がね、はい、もういくつも過去にもね、いろんな奇跡の中でね、
はい、
どんどんことをね起こしていってるもんね、みっちゃんね、
本当いっぱいね、なんかつながりますもんね、
う
ん、
そうやね、うん、ありがたいね、だから本当に人様のご縁っていうのはね、はい、もう例えば単品でね、
うん、
私も単品、みっちゃんも単品で、
うん、
じゃ何か夢を叶えるって絶対叶えられないもんね、
そうですね、
誰かがいてくれるからでね、
はい、
わ
ー、はい、
じゃあその食と心の学校っていうのが、
はい、
まあ作れたとしたらね、
はい、
みっちゃんどんな気持ちになるの？だって今はねみっちゃんが淡路に行ったとこなんで、うん、みっちゃんがまだねこっちの方に、はい、こっちの方っていうのは神戸とかね、はい、大阪とかに来て通ってくれてるんだけど、うん
はい、
もうこれ通えるぐらいじゃなくなってくるよね。
そうですね、
通ってる場合じゃないっていうか、
そうなると、うん、今度その、神戸とか大阪で同じような気持ちでいてる方に、
うん、
私が通わなくても、
うん、
広めで行ってくれる人が、
あ、そうなんでね、
いるはずなので、
うんうん、いるいる絶対出てくる
よね、
うん、
私は淡路にまた戻って、
あ、
はい、次はまた違う地域に行くかもしれませんけど、
行くかもそうやね、子どもさんのこう学校のことって結構ね大きいけど、ね、はい、子どもさんの成長に従ってみっちゃんが、うん、日本列島行き渡りますよあちこちにということになるかもね、
はい、はい、行ってみたいです、
うんね、そういう意味では本当に良き協力者であり、理解者であるご主人ってすごくありがたいね。
そうですね、もう本当に、なんやろ、頼りっきりというか、
うん、
そこにお願いするのも最初はだいぶ気使ったりしてましたけど、
うん、
なんか最近はそこも勇気を出してお願いするようにして、
あ、そっかそっか、
はい、うん、でも彼も頼ってくれるのが嬉しいかなってちょっと思ってみたり、
うん、なんかそんな気がするね、
はい、
うん、愛されてるね、
ありがとうございます、
ねね、まあ今日本当こうやってねお話聞かせていただきました。あと今度は、
はい、
まあ、エンディングトークのところでね、はい、みっちゃんからの告知もねしていただきたいと思っていますので、はい、そこもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい
はい、Well, all is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid
はい、ではですね、
はい、
みっちゃんから告知をお願いいたします。
はい、10月は大阪に行く機会が結構多くてですね、うん、私の生徒さんでもあり、
うん、
美髪の専門家でもある、
うん、
東三国のプリマベーラさんって美容室があるんですけど、
うん、
花へなでいつもお世話になってます、
うん、
でこちらの方が主催で、
うん、
手作り調味料セミナーっていうのが、
素敵、
10月11月1月と3回あります、
うん、
で万能だしと、
うん、
ポン酢とあとお味噌っていう3回コースになってるのがあって、もしかしたらこの放送の時はもう満席になってるかもしれないですけど、
うんうん、
とても人気があるというふうに聞いています、
うん、
で、あと10月はまた違うところでですけど、
うん、
だし講座をします、こちらもだしってなんやとか難しそうと思われる方が気軽に来ていただけるようなだし、
うん、
と自分を引き出すお話講座っていうお名前、
いいね、
お名前やって名前にして、
うん、
やってます。10月21日やったかな、
うん、
はい、の予定です、
はいはい、では詳しくはね、対馬みち子で検索していただいて、
はい、
Facebook、そしてアメーバブログかな、
あ、そうですね、
はい、ホームで検索していただいたら、
はい、
出てきます、わかると思いますので、
はい、
皆さんね見てみてください、
はい、
今日はねみちゃんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。私たちはあなたがあなたらしく輝いて出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週を
お楽しみに。